加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビロ大西と
ボーイツックンこと佃
藤田貴子と
音楽ミキサー担当バンブーと、なぜか今日は神戸新聞、増井ちゃんがやってきていますのでちょっとドキドキするわ
ね。
これが記事になったらもう街歩かれへんもんね、
歩かれへんのですか。
歩かれへん、
う
ん、
もう無理やね。
もう無理やわ、もう絶対無理や、まあ、マスクしてサングラスしてせな
逆に目立ちません。
目立つね。
え、そう、
顔分かってないか。
そう分かってないね。僕なんかもあんまり有名じゃないからね、こんなもう変な話ばっかりするおっさんっていうのがあの人やったって一致されたら困るからね。
まあまあ、
はい、よかった。
どういうこと？
ラジオでラジオでよかった。
そうそう。
というところでね、貴子ちゃんずっと居座っておるんやけど。
そうなんですよ。
前回もお話をさせていただいた私の大好きな新海誠監督の、前回もすずめの戸締まりをお話しまして、はい、来月も続けますって言ったので、今月もすずめの戸締まりからですね、はい、防災を語るんですけれども、そのすずめの戸締まりの、中にも出てくるというかね、聖地になってるという方が正しいんかな、宮古市、宮古市の、酒蔵のお酒をご用意しておりますので、タコちゃんご紹介いただいていいでしょうか。
はい、今回はですね、岩手県宮古市にあります菱屋酒造店さんをご紹介します。江戸時代の末期、嘉永5年1852年に創業、酒蔵のある熊ヶ崎の湧き水と県産米のみを使って仕込まれる銘柄千両男山は、どっしりとした馬口で、地元では親しみを込めて筆者の男山と呼ばれ愛されてきました。東日本大震災では宮古市内で最も被害の大きかった熊ヶ崎地区に立地していたため、木造2階建ての母屋はすべて流出し、仕込み蔵も1階天井まで津波が押し寄せました。しかし4月に50ケース分のお酒が発見され、また6月には貯蔵タンクの無事も確認、震災を乗り越えた奇跡のお酒として販売されまして、瞬く間に完売しました。熊ヶ崎地区の復興のシンボルでもある菱屋酒造、市はもとより被災地応援ファンドからなどの支援も受けまして、再開準備は同じ年の8月末にスタート。まずは酒蔵の工事、そしてそれと同時に酒造りにも着手。翌年1月4日の宮古市新年懇賀会への出荷が目標だったと斉藤哲郎社長は振り返ります。酒造機器の手配から仕込みにと奔走したのは現代の名工である辻村勝利当時、この道60年、あの青森の名酒伝酒を世に送り出した純米酒の神様です。普段の努力で仕込み出荷した生酒はまさか男山が飲めるとも思わなかったと、懇賀会の参加者を感嘆させ、男山復活を強く印象付けました。震災から5年目の出荷数は震災前を上回る 110% を達成、盛岡そして県外からの引き合いも増えており、外へも発信していかなくてはと斉藤社長は小売店への反則、震災を機につながった個人客へのアプローチにも力を注ぎます。もちろんベースにあるのは酒は飲んでうまいと思うかどうかと語る辻村当時の酒造りへの絶大な信頼です。地元から全国へ男山の評判は広がっています。本日は千両男山純米大吟醸をご用意しました。酒米山田錦を使用、吟醸感がありすっきりと飲みやすく、口当たりが良いお酒、綺麗な飲み口と膨らみのある味わいです。
はい、ありがとうございます。精米歩合も 40% ですもん ね、
すごいですね。
なかなかよく磨いたお酒ですよね。ネット販売もされてるんですけども、まあ、なかなかいろんなところに出しておられるということもなく、まあ、手に入れるんであれば確実ではネットで取り寄せてみてください。 ちょっとね最近あの送料かかるけどね、
あ、うん、
でも送料がかかっても、うん、価値があるお酒だと思っております。ではですね、皆さんにお継ぎしたいと思いますので、よろしいですか。
はい、
継がさせていただきます。あ、さっき飲んだガンガン。タカコちゃんさっき飲んだガンガン。
あれ、
もうちょっと我慢できなくって。
あれ、
さっき飲んだガンガン。
精米は 40% でしょ。
うん、それとさっき飲んでええのはちょっとちゃうな。
ちょっとなんか話が混在してるね。
うん、いやかと言うてようけ入れる。
ありがとうございます。
ですね、まあ、乾杯いつもするんですけどね、テレビのニュースやら新聞のニュースを見ても、うん、世界中で、
ね、
まあね、辛い、
うん、いたたましい
紛争、いたたましいね、うん、内容なのかフェイクなのかわからない、我々にとってはね、うん、まあ、真実を知ることもなかなかできないんですけれども、まあ、多くの子どもたちが命が失われて、まあ、世界中で次の時代が見えないような私は気がしています、うん、まあ、どうか一日でも早く平和が訪れますことを祈願して、今日は
乾杯
したいと思います、
うん、はい、
では乾杯。
乾杯。
乾杯。
あ、
ね、香りがまずめちゃくちゃいいですね。
めちゃくちゃいいですね。で、喉越しの時にその麹の香りがきっちりと広がって、うん、なおかつなんぼでも飲んだろうかなというぐらいの後味になる感じですね、
うん
うん、まあ、綺麗な飲み口ってと膨らみっていう、もうその通りだと思いますね、うんうん、ぜひとも、お取り寄せ、まあ、これね、あの千両とか男山とか別々にこう分けたら名前いろんなメーカーがあるんですよ、男前でも。だから千両男山宮古市というところですので、岩手宮古市の千両男山お取り寄せしてみてください、はい、というところで今回も先ほど言いましたが、スズメの戸締まりから防災の学びを探してみたいと思います、
はい、うん、作品の中では地震の姿をミミズと表現されてますよね。
そうなんです。
なぜミミズなんでしょうか。
うん、
これはね、監督の、まあ、真意は分かりませんけども、まあ、漢方薬にねミミズっていうのがあるそうなんです。
本間ものミミズね、
うん、本間もの、
うんうん、
煎じて飲む
やつ。そうそうそうそう、まあ、生薬名がね、うん、自流っていう、あの土地の地に流、
うん、
と言って、まあ、解熱剤とかね、うん、解熱剤として承認された医薬品なんですよね、うん、まあ、余談になるんですが、漢方薬にはあの清熱のほか鎮痙とかね、高圧とか、まあ、咳を止めるとか、うん、滑落、うん、まあ、なんか回復、疲労回復みたいな、うんうんうん、そういう効果があるということで、まあ、普通のね解熱剤にはない利点は痙攣を抑えるこの、まあ、鎮痙作用、
うん、
難しいな、
うんうん、
まあ、監督はね、この血の流を、自身の元凶として、さらには地球が痙攣が地球の痙攣が地震だと表現されようとしたんやろうかと。
お前なんか読んどんちゃうか。
これね、なんかあまり普段使わん言葉が多いんで、はい、あの表現されたんかなと考えます
か
ね、
う
ん、
そうか、その自流からミミズを地震の姿と表した
ってことなんですね。そう、多分そうかなとも、うん、あのマスター思うんですけども、まあ、ところが作中であんなに大きな姿でミミズが表現される、
うん、
まあ、しかし多くの人はその大きな表現されているミミズという、まあ、地震の災害の原因ですよね、うん、災害因というものなんですけども、ミミズ、それがどうも見えていないように、
うん、
多くの人が見えていないように表現されているんですよね、
うん、
でもね、よく考えると見えていないのではなくて、多くの人は見ようとせずに目を背けてるっていうようにマスター考えるんですよね、うん、まあ、このことも作中で表現されているようですが、これは備えである防災そのものからやっぱり目を背けるのと同じようにマスターは思ってしまいました。
うん、うん、まあ、防災というと我々一般市民がするものではなく、行政とか専門家の先生がやるものだと考えてしまう感じがありますね、
うん、そうやね、どうしても防災はどこかのね誰かがやるもんであって、まあ、日々忙しい自分には無理なことやと、まあ、勘違いをしているようには思いますよね、うん、まあ、確かに誰もが日々精一杯は生きてます。 にもかかわらず来るか来ないかわからんその地震とかね、そういうものに対して大切な時間を割くことはできひんと思ってしまう人が多いようですけどね。
でも命に関わる大切なことなのに、来るか来ないかわからない地震のために大切な時間を割くことはできない、なぜでしょうね。毎年毎年繰り返して大きな災害起こってきているにもかかわらず、そう考えてしまうんでしょうか。
それは防災を災害のためにやろうとするからそう考えてしまうのではないでしょうかね。そうするとどこかで壁にぶち当たり、なぜ私がやらなあかんねやろなという大きな疑問の壁にぶち当たってしまうんですよ。ところが目的が災害のためではなくて、自分の大切な人のためと考えたというか、考え方を変えた途端にですね、疑問の壁っていうのは見えなくなるとも言われています。
自分ごととして捉えるということですね。
自分の大切な目標とか目的とか夢とか希望とか宝物ね、そのために防災をやろうと思考転換をすれば面白いようにアイデアが浮かんでくるとも言われています。どんな風にやろうかワクワクしながら考えていくわけですね。そのアイデアには多くの人がやはり興味を持って集まる、そう考えますよ。人が集まれば大きな知恵袋ができて、自分では気づかなかったことが湯水の湧き上がるごとくですね、出てくるわけですよ。それが自分ごととなった瞬間とも言われています。それを、小学校で習った足す引くかける割るという、計算式で答えを導き出す、そうすると、イコールではなくて近似値というもので答えがつく見えてくるんですよね。
そうですね。この近似値というのが、お互い様、こういう答えなんじゃないかなと、お互い様という答えは誰かが、考えたもんでもなく、自分を含めたみんなでこの知恵を、出し合って考えた、そういうことにはなるので、その先に、とても大切な共助ということを、答えにつながっていくんじゃないかと。
近似値がお互い様、そのお互い様が共助を導き出すわけですね。なるほど。マスター、もう一度ミミズの話に戻りますが、ミミズが出てくるのは廃墟の扉、後ろ戸という場所だと何度も出てきますよね。で、大都会の東京にも廃墟があり、後ろ戸がそこにあると表現されます。廃墟イコール東京都にはならないように思うんですけれども。
確かにね、マスターもそう思ったんですよ。災害院であるミミズが出てくるのは廃墟の後ろ戸なんですけども、現在の東京は決して廃墟ではないように見えますよね。
新海監督のね、これも真意は分かりかねますが、広辞苑でね、その廃墟っていうのを調べてみると、建物とか城郭、市街などに、荒れ果てた跡、こういうふうに書かれてます、で、東京そのものを廃墟と表現しているのか、廃墟イコールコミュニティが薄いと考えるのか、ならば、地方の、田舎がコミュニティ力が高く、大都会の東京がコミュニティが薄い、本当にそう考えていいんかなというのがちょっと、よく分かりませんけど。
そうですよね。東京も地方も同じであり、日本という小さな島国で北から南まで大して変わらないようにマスターは感じています。防災一つを見てもやる人はやるし、やらない人はやらない、どこも同じ。そう考えれば廃墟とは何でしょうね。
廃墟、イメージ的には誰もいない、声も聞こえない、音もない、色もなんとなく灰色というかグレーというか、そんな感じで面白くもなんともない場所というのをイメージしてしまいますね。
ひょっとすると、マスターが考えたということですけど、ひょっとすると廃墟、ここで表現されている廃墟っていうのは人が興味を持たなくなった場所とも考えられるんではないかと思ったんですよ。多分その次に続く言葉は見て見ぬふりをする場所なのかもしれないなと。
そう考えると全国的に、いや自分の周りにも山ほどありそうですね。
現代社会ではね、声をかけるのも怖い時代と、なんか変な、表現がありますけども、声のかけ方を、逆に工夫をすればいいんやないかなと、やっぱりね、見て見ぬふりを、しない街づくり、これが今問われているんかなと、 まあ、そうすると街が色づくというかグレーや灰色ではなくなってくるんじゃないかというそんな気がしてます。
はい、そうですね、まあ、作品だけにとらわれず実際のところ、まあ、地球のエネルギーを言葉に表現するというか物に例えるっていうのは非常に難しくて、まあ、そこで新海誠監督は表現方法を考えたんですね。つくん、
そうですね、監督は結局、ミミズは日本列島の下をうごめく巨大な力、目的も意思もなく歪みが、溜まれば吹き出しただ暴れて土地を揺るがすと、まあ、こんなような表現をされてますよね。
目的も意思もなく歪みが溜まれば暴れて起こるのが災害。確かにそうですね。
まあ、その災害を引き起こすのはやはり災害因、まあ、災害の原因ですね、と呼ばれるもの、まあ、その災害によって備えや守りは大きく変わるということです。
でも災害と一括りに言ってもいろいろな災害がありますよね。
まあ、実際そうなんですね。地震とか、まあ、風水害、それから火災、まあ、それに合わせた防災活動を考える必要があるということです。
でも防災訓練といえばなぜか同じことをやっている、そんな気がします。
まあ、にもかかわらずやね、やれ、避難場所へ避難しろとか安否確認とかね、まあ、どうしてもやっぱり他人事のような捉え方ですよね。まあ、もっとやっぱり自分事と考えて備えの必要性を見直せたら自分のやるべきことっていうのが見えてくるはずとちゃいますかね。
全国的に見ればいろいろと特色のある活動をされている地域がありますよね。まあ、その中で自分たちの地域に合いそうなものを真似てみるっていうのもいいですよね。
まあ、そうなんですね。まあ、他の地域や他の人の防災活動を見て真似ることも非常にいいことだと思います。で、まあ、それが本当に自分ごととなるのかを判断する力も必要となるということですね。真似るのは、まあ、我々からしたら学びの途中であったかなと思いますよね。学びがやはり一区切りする、まあ、ステージが変わるというのかな、そういうふうになると自分が必要不要という判断ができるようになっていくということです。まあ、これは我々も真似てきた活動なので真似ることは否定しません。真似ることも大切なことです。でも真似もできないようなら何もできないということなんですよね。だからやはり、まあ、人を真似てみて他の地域を真似てみて自分のものにして、まあ、自分の中で消化をしてみて、でそこで自分の栄養として自分の必要なものをしっかりと記憶するということが大事かなとマスター思います。
マスター、真似てみてあれ自分たちには必要ないかなと思ったらどうすればいいんですか？
そうですよね、我々もそういう時があったんですよね。これは我々とは違うかなと思った時期もあります。でも一度不要と思ってもきっとねその先で必要になる時が出てきます。まあ、自分たちが次のランク次のステージに、まあ、アップデートしたというかアップした時にあれ覚えたやつ使えるよなっていう風になったことが結構あるんですよね。だから決して人の真似をして違うなと思っても無駄にはならないとマスター思います。まあ、記憶の引き出しにでも大切に保管をしておこうということですね。
作品の中で主人公が何か目に見えないものに導かれていく、そのように見えることがたくさん出てきます。これもやはり監督の意図するところなんでしょうか？
まあ、防災はね何かに導かれて先に進むと、まあ私もそんな気はする時はありますね。やっぱり自分の意思じゃなくて何かに後押しされる感覚っていうのかな、まあ、言葉にすれば、ね、昔言ってはった防災を防災と語らずとも防災の役割を果たすこと、まあ、これに尽きるのかなと。
まあ、昔も言ってたけど今も言ってるけど、ね、
今もね。そうでしたね。いや昔に聞いたなと思って。
まあ、実際防災を防災と語らずとも防災の役割を果たすことっていうのは、まあ、誰かにこう防災しろとか守れとか備えろとかってなんかこう言われなくてもですね、気がつけばあれこれって防災やってしまってるって思えてることって多いんですよね。その気持ちというかその行動というかその思考がこの作品の中の猫の大臣に当てはまるのかなと思うんですね。
そうですね、その猫の大臣を主人公が追いかけて、うん、宮崎県から岩手県まで駆け上がると。
そういうことですよね。
まあ、でも本当の目的は猫じゃなくて、まあ地震災害のその元凶であるミミズなんですよね、うん、このミミズを閉じ込めるために後ろ戸を閉じると、
うん、
まあ、これがそれぞれのステージのボスであって、まあ、最後にね、あのラスボスを迎えると、
うん、
でラスボスは岩手県から東京が違う次元でつながった常世、
うん、常の世の中の世ね常世ね
出会うことになるっていうことですね。
まあ、実際ところが災害を止める目的でっていう、まあ、災害のためにとなればやはりモチベーションが続かないという気がします。
災害対応となれば辛いし厳しいし苦しいし、大切な防災が災害のためだと言われても何のために、なぜ私がやらなければならないのとなってしまいますね、
うん、
大切な行動だと分かっていても心の迷路に陥ってしまう、モチベーションの維持が難しいですね。
そうですね、まあ、防災活動は大切な行動だと誰も分かっていると思いますので、その誰もが分かっていてもやはり心の迷路に、陥ってしまうということなんですね、うん、そこでちょっと不思議な感じのするというか興味が湧き上がるようなものというか、まあ、自分がちょっとあこれって興味あって好きやなって思うようなものを追いかけることで心の向きが変わるんだと思うんですね。その心の向きが変換することでやっぱり強い継続力が生まれるんですよね。それが猫の大臣がこう日本を駆け上がっていくっていうものになってるのかなと思いますね。まあ、その心理をうまく描いたのがそういうものなのかなと今回のスズメの戸締まりを見て思いました。今回だけではねちょっとあと2分ちょっとしかないからね、もっと喋りたいことマスターあるんですよ、うん、で高子ちゃん来月もちょっと一緒に付き合っていただいて、
お願いします。
来月までずっとここで止まらなあかんけどね、うん、あそうやそうや、ところで時間があるから聞いたろ、
はい、
あの神戸新聞の増井さんはスズメの戸締まりって見ました？見てない。こんなやつが防災を取材しとんねんなあ、これは問題があるかもしれへんね。ぜひあの増井記者も見ていただきたいと。あほんまに妖怪ね
次までに
次までに
宿題や、
いや、やっぱりね楽しく学ぶことっていうのは防災、過去の防災にはなかったようにも思うんですよ。でどうしてもあの我々の防災は楽しく防災活動をやろうっていうと色物扱いなんですね。未だに色物扱い、うん、まあ、それを私それでいいと思っています、うん、色物2人来とるからね、うん、でもやっぱりそのがんじがらめの防災をするとものすごく苦しくて心が辛くなって継続できないということが、まあ、もう日本全国いっぱい起こってるのを見聞きするので、ね、ぜひとも皆さんね、
う
ん、楽しく和気あいあいというのかね、
う
ん、なんて言ったってもう継続できらなあかんね、
うん、
続けらんとあかんので、あのお買い物行っても自分でちょっと想定力でね、あここのあのまあ、言えばショッピングセンターでもし地震行ったらどうしようかなとか、うん、映画館で地震行ったらどうしようかなっていうのをちょこっとだけ想定してみるっていうのも、うん、空いた時間にやってみる、
うんうん、
でも本当の地震が来たらその通りやればいいだけなんで、想定力を磨くっていうのは、私いつも言うんですけど四つ葉のクローバー見つけるので一緒です、
まあ、
偶然なんですけども、はい、それを必然にしていくっていうことを、うん、皆さんもやっていただけたらいいかなと思います。ですので、まあ、防災の形は人それぞれあります、うん、あのどれが正解っていうこともないですよね、うん、だから絶対防災活動でやったらあかんのはいっぱい喋りますけど、あそれ間違ってるねっていう言葉は絶対使ったらダメなんです、
うん
うんうん、それ面白いなはいいんですけど、うん、だから間違いは絶対ありえないので、うん、ぜひとも皆さん自由に防災活動、
だからね、あの自分たちで試してみればいいんであって、
うん、
そこでまた発見が出てくるんで、
うん、
はい、
つくん喋りすぎて、
まあ、いろんなパターンが、じゃあまた来月
じゃあ来月お会いしましょう、はい。